ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さてこの第3金曜最終便ということで、飛行機に乗っているという体ですが、ご存知の通り新型コロナウイルスの関係でですね、現在岡山空港から、1台もというか1機も飛行機は離発着してないという状況らしくて、この第3金曜最終便も実は幻の飛行機ということなので、飛行機を降りてですね、今日は地上の話をしたいと思いますが、転ばぬ先の杖というか皆さん杖持ってるんでしょうか。私は転んだ後に杖を持ってしまいます。さあどういう話かというとですね、実はこの1ヶ月大きなことがありまして、先月の放送の頃から実はずっと咳が出ていたんですね。ごほごほっと咳が出てて、なおかつこれで熱があればですね、新型コロナウイルスであったり、あるいはインフルエンザとかそういったものの感染症の可能性があるかなと思ったんですが、咳はずっと出てるんですが熱がなくてですね、ただ、非常に息が苦しいという状況があったので、これおかしいなということで、最初は、咳が出ているので内科を受診しまして、咳止めと風邪薬をもらっていたので、それを飲んでいたんですが、なかなか治らない、いやこれおかしいぞ。でさらにずっとそういう状況が続いていますと、今度はですね、日中ちょっと動いただけでですね息が切れる、あるいは夜中も寝ていてですね息苦しくて何度も目が覚めるという状況になってしまって、これはおかしいなということでですね、このまま内科で受診をしていても拉致が開かないんではないかということで、内科ではなくてですねインターネットで呼吸器か倉敷と、検索しますと、我が家から近いところの、茶屋町の駅前にあります前傾循環器科内科院というところが、見つかりまして、で前傾先生のところを受診しました。受診したのが4月の28日というところですね。で受診して、調べてもらいますとですね、なんと驚いたことで、これはすぐに入院せんやいけんぞという話で、どうしたんですかということでですね、何があったのかというと、肺に水が溜まっているという話なんですね。肺に水が溜まっているっていうことはどういうことなんだということで、とりあえず心臓の機能がかなり弱ってますよ。このままほっとくとまずいということなので、すぐ入院ということで、前傾先生のところから、倉敷中央病院にですね、つないでいただいて、倉敷中央病院の救急車がやってきて、そのまま救急搬送、即入院治療ということになりまして、私入院生活は始まったということですね。で、症状からすると先ほど言ったように、咳が出ていて風邪かなと思ったんですが、風邪ではなくていわゆる、心疾患心不全というものだったんですね。で、心不全いろいろ原因があるわけですが、代表的なところでいくと心筋梗塞というのがあるんですが、私の場合はその心筋梗塞ではなくて高血圧が影響しているのが一つと、もう一つは心房細動といってですね、心房というのは辛抱してください我慢してくださいの心房ではなくて、心臓というのは右心房右心室左心房左心室という、組織で出来上がっております。で左心房だったと思うんですけど、要は肺から戻ってきた血液、きれいな血液が心臓に戻って全体に、全身にまた行き渡るんですが、その心臓へ肺から戻ってきた血液の入り口の、左心房の方がですね、常に小刻みに、揺れている振動しているということで、これが心房細動ということらしいんですが、その2つが、さっきの高血圧と左心房の心房細動による、不整脈が原因で心不全になってますよということが、ある程度分かってですね、2週間近く入院生活を送る羽目になりました。で5月の10日の日曜日にはとりあえず一旦退院になったんですが、退院後も当然治療というのは続いておりまして、先ほど言った高血圧とか、不整脈を止めるためのですね、薬を飲んで治 投薬治療であったり食べ物を改善しましょうということで、塩分をもう極力取らない、減塩の量ですね、減塩制限であったり水分も抑えましょうということで水分制限もかかっています。でもう一つが、体をしっかりと動かして治しましょうという運動療法ですね。で運動療法についてはですね、今現在結構、心肺機能、心臓の機能自体が衰えているので、今まで通りの生活の、強度の運動しちゃダメですよということなんですね。で私の場合今、課せられている認められている運動強度というのがですね、メッツ数、運動の強度はメッツという値で表されるんですが、だいたい 2.5 メッツの運動強度の、リハビリをしましょうということで、具体的にどんな、強度かというと、まあ、ウォーキングですね。ウォーキングでもちょっと速いではなくてですね、かなりゆっくりめのウォーキングで、時速3キロから4キロ程度の、ウォーキングを続けましょうということなんですね。どんな話かというと、まあ、運動すると結構心拍数が上がると思うんですが、2.5 メッツというのは心拍数が上がらない程度の運動強度だそうです。で、その心拍数が上がらない程度の運動強度の、練習というかリハビリをですね、当面の間30分から60分は続けましょう。で、心臓の回復が出て、心臓がだんだん良くなってきたらそのメッツ数、強度を上げていきましょうという話ですね。当面の間は、心臓が弱ってますから、弱ったところの心臓に、かなり強い、強度の運動をすると、逆に心臓に負荷がかかって良くないという話なんですね。まあ、そんな感じでですね、私この1ヶ月ですね、降って湧いたように心不全ですよと、心不全になったらもう一生、薬を飲み続けないといけないとか、食事もちゃんと管理しないといけないとか、あるいは運動もちゃんとして、おかないと、人によってはあっという間に1年でコロッといく人もいるし、まあそうじゃなくてちゃんと管理できる人は、長生きすることができます。どっちを選びますかと言われたので、それはもちろん長生きしたいですよねということになりまして、現在、病院を出て退院してですね、家に戻ってきておりますが、約2ヶ月間は、まあ、じっとしてろというか、安静というか養生しろということなので、6月末いっぱいぐらいまでは、ゆっくりさせていただいて、まあ、体を治すというか心臓を治す時間になっているということですね。ということはですね、来月6月の、ギャオの笑顔でこんばんはの時間もおそらく今話をした心不全のことについて話を続けるようになるかと思います。というわけで、あっという間の10分間がまもなく来てしまいそうですが、転ばる先の杖というのは、転んだ時に痛くないように、まあ、先に杖を準備しておきましょうということだったんですけど、私はですね、それがうまくいかずですね、高血圧の、状況が若干続いていたんですが、多分結構日中体を動かしているから大丈夫だろうと思っていたんですけど、全然大丈夫じゃなかったという、結果になってしまいました。はい、皆さん体に、健康に自信がある方もそうでない方もですね、1年に1回と言わず、まあ、1年に2回ぐらいでもいいかもしれないですけども、健康診断をちゃんと受けてですね、体の状態をちゃんと数字で見て、問題があるところは早めに、まあ、処置するというのが大切なのではないかと思います。転んだ後の杖というか、杖がなくて思いっきり転んだ人からの話だとなかなか皆さんに、健康な人には伝わらないかもしれませんが、失った後で失ったものの大きさに、気づくことが多いのは、どんな場合でも一緒かと思います。皆さんくれぐれも健康には気をつけて生活していただければと思っております。はい、というわけで、今月5月のギャオの笑顔でこんばんはのコーナーは、心不全の話で終始しましたが、皆さん健康第一でお過ごしください。では来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。